全地よ、主に向かって喜びの叫びをあげよ。喜び祝い、主に仕え、喜び歌って御前に進み出よ。知れ、主こそ神であると。主は私たちを作られた。私たちは主のもの、その民、主に養われる羊の群れ。賛美歌130番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌130番です。
Thank you.
になったまま共に実会を商売いたします。実会は座席前のプレートに記してあります。実会、我は汝の神主汝をエジプトの地その奴隷たる家より導き出すしいものなり、汝我が顔の前に我のほか何者をも神とすべからず、汝己のために何の偶像をも刻むべからず、汝の神主の名を左に口にあむべからず、安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え、汝殺すなかれ、汝勧誘するなかれ、汝盗むなかれ、汝その隣に対して偽りの証を立つるなかれ、汝その隣の家をむさぼるなかれ。お座りください。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、一週間の歩みを守り導いてくださったことを感謝いたします。私たちは日々の暮らしの中でさまざまな問題に出会います。不安や悩み、苦しみや悲しみが常にあります。そのような時、あなたがいつも私たちと共にいて支え励まし慰めてくださることを感謝いたします。ヨハネによる福音書では、主イエスはこの世にあってはあなた方には苦難があるとおっしゃいました。信仰のゆえに、まことの愛のために担わなければならない苦難であれば、それを引き受けることができますように。そして謙虚な思い、あなたを信じる心で苦難を耐え忍びつつ、この世の旅路を最後まで歩むことができますよう導いてください。私たちが日々の生活を通してあなたの栄光を表し御心にかなうものでありますように。昨日は石川地区の信徒大会が行われました。あなたを信じる者として信仰を持って歩む素晴らしさを感じるとともに、能登の災害の人々の苦しみと問題も知ることができました。被災した方々、教会の皆様に慰めを与えてください。どうか私たちを強め、日々あなたを求めていくことができ、私たちが被災している人々、それを援助する人々のことを祈ることができますよう、どうぞ導いてください。松原先生を通して御言葉を聞こうとしています。聖霊が牧師を導き、御言葉を大きく語ることができますよう力づけてください。また私たちに御言葉を受け入れる柔軟な心をお与えください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって祈ります。
アーメン。
賛美歌401番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌401番です。
Thank you.
聖書をお読みいたします。旧約聖書1123ページ、イザヤ書40章1節から11節、旧約1123ページです。イザヤ書40章1節から11節、お読みいたします。慰めよ、私の民よ、慰めよとあなたたちの神は言われる。エルサレムの心に語りかけ、彼女に呼びかけよ。苦役の時は今や満ち、彼女の咎は償われたと。罪のすべてに倍する報いを主の御手から受けたと。呼びかける声がある。主のために荒れ野に道を備え、私たちの神のために荒れ地に広い道を通せ。谷はすべて身を起こし、山と丘は身を低くせよ。険しい道は平らに、狭い道は広い谷となれ。主の栄光がこうして現れるのを憎なる者は共に見る。主の口がこう宣言される。呼びかけよと声は言う。私は言う。何と呼びかけたらよいのかと。憎なる者は皆草に等しい。ながらえてもすべては野の花のようなもの。草は枯れ、花はしぼむ。主の風が吹きつけたのだ。この民は草に等しい。草は枯れ、花はしぼむが、私たちの神の言葉はとこしえに立つ。高い山に登れ、良い知らせをシオンに伝える者よ。力を振るって声を上げよ。良い知らせをエルサレムに伝える者よ。声を上げよ。恐れるな。ユダの町々に告げよ。見よ、あなたたちの神、見よ、主なる神、彼は力を帯びてこられ、身腕を持って統治される。見よ、主の勝ち得られた者は身元に従い、主の働きの実りは見前を進む。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。もう一箇所、新約聖書102ページです。新約聖書ルカによる福音書第1章67節から79節まで、新約聖書102ページです。お読みいたします。父ザカリアは聖霊に満たされこう予言した。褒めたたえよ、イスラエルの神である主よ。主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされた。昔から聖なる預言者たちの口を通して語られた通り、それは我らの敵、すべて我らを憎む者の手からの救い。主は我らの先祖を憐れみ、その聖なる契約を覚えていてくださる。これは我らの父アブラハムに立てられた誓い。こうして我らは敵の手から救われ、恐れなく主に仕える。生涯主の御前に清く正しく。幼子よ、お前は意図高き方の預言者と呼ばれる。主に先立っていき、その道を整え、主の民に罪の許しによる救いを知らせるからである。これは我らの神の憐れみの心による。この憐れみによって高いところから明け物の光が我らを訪れ、暗闇と死の影に座している者たちを照らし、我らの歩みを 平和の道に導く。おかけになったまま、人信条によって私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は前の座席のプレートに記してあります。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
4月から金沢元町教会の礼拝では旧約聖書を主に読んでまいりました。マタによる福音書の一章の最初にイエス・キリストの系図が記されており、それはアブラハムから始まり、そしてダビデ、バビロン捕囚、そしてイエス・キリストという流れがその系図に示されております。それは系図ですから、当然血筋を証明しようという目的があるに違いありませんけれども、しかしそれだけではなくて、マタイによる福音書はアブラハムから始まる全ての人々を救う神のご計画を、こういう系図という形で、その旧約聖書の歴史の中でいかに神様がその準備を整えてきたかということを記す、まあ、そういう意味を持っている、そういうことから旧約聖書をずっと読んでまいりました。今日説教の題でバビロン捕囚の終わりというふうにしました。バビロン捕囚という言葉もマタイによる福音書の中に出てまいります。文字通りバビロンに囚われているイスラエルの人々のことが、そのバビロン捕囚という言葉で表されております。バビロン捕囚ということはイエス・キリストの系図の流れから言うと決してあまり良い意味ではありません。アブラハムはユダヤ人の第一の祖先でありますから、当然ユダヤ人たちは尊敬を持っているわけです。またその途中に出てくるダビデという人物も王国を作り、そしてイスラエルの民を統一したということで多くの尊敬を集めている人物であります。それに比べるとバビロン捕囚ということはバビロンに負けて、そして国が滅び、そして主な人々はバビロンへ捕らえ移されていったという出来事を示していますので、決してあまりいい意味ではないということは明らかであります。その意味ではこの神の救いの計画という中でバビロン捕囚という出来事は決して積極的な意味を持っているとは思えません。しかしそれでもマタイによる福音書はこのバビロン捕囚ということを記しているわけであります。否定的な意味であるバビロン捕囚という言葉ではありますけれども、しかしそういう否定的な面だけを見るのではなくて、このバビロン捕囚もまた神の救いのために、神の救いの計画のために用いられたということをこの系図は示していると言ったよいのではないかと思います。少し歴史的な話、また少し小難しい話になるかもしれませんけれども、一応そういったことを念頭に置きながら、今日の説教を聞いていただきたいと思います。 神がアブラハムを選び、すべての人々を祝福するための計画を開始されたということが創世記12章に記されておりました。アブラハムの子孫が数を増やし、そして土地を得るというのも、すべての人々を救うための神様のご計画であったということがそこに記されています。ですからユダヤ人たちだけがそこで祝福された、幸いを得たというだけではなくて、彼らを通して全ての人々を救う、そういう神様の働きが旧約聖書に記されているということであります。もちろん順風満帆な歴史であったわけではありません。アブラハム、イサク、ヤコブと続いて、その後ヨセフの時代になりましたけれども、その頃からイスラエルの民はエジプトに移り、そしてそこで奴隷の身に落ちたということが記されておりました。それから数百年経った後、モーセによってイスラエルの人々はエジプトを脱出し、そしてシナイ山で実戒を受け、アラノの40年を経て神様がアブラハムに約束された土地に導き入れたわけであります。そこでイスラエルの人々は今のパレスチナというところですけれども、そこで生活を始め、そしてやがて王国が建設されていきます。王国を実際大きく建設したのはダビデでした。しかしそのダビデの息子ソロモンの時に、ソロモンは政略的な結婚を推し進めるために外国の王女や女性たちを宮殿に入れるわけであります。それはあくまでも外国との経済的繁栄のため、そして平和を維持するためでした。ですからソロモンはその外国の女性を受け入れた時に、外国の女性たちが持っていた信仰も認めるということになったわけであります。その女性たちは自分の国で信じられていた神々、そしてそこで行われていたいろいろのサインをエルサレムに持ち込んできました。その出来事がソロモンの最大の罪というふうに旧約聖書は記しております。そしてそのソロモン以降は代々の王たちがそれを受け継ぎ、外国の宗教がそのままイスラエルの中で、イスラエルの民の中で信じられ、またサインが行われていくようになった。彼らはソロモンの犯した罪をやめることをしなかったということを列王記の中で繰り返し繰り返し記されているわけであります。もちろん細かな神様に対する罪というのはいろいろあったでしょう。代表的なものは安息日を守らないということもその中に含まれます。でしかし何よりもモーセの時にシナイ山においてイスラエルの民は神様と契約を結びました。動物の血を用いた契約であり、それは命を懸けてこれを守るという誓いを表しております。そういう誓いを立てたイスラエルの民でしたけれども、自分たちを救ってくれた神様を捨てて、そして他の神々に仕えるようになった、これは神様への反逆である、大いなる背きであるということを旧約聖書は記し、これがイスラエルの民の一番大きな罪だというふうにしているわけであります。数々の預言者たちがイスラエルの民に使わされました。繰り返し繰り返し警告をしましたけれども、イスラエルの民はその警告を聞こうとせず、でむしろその神から使わされた預言者たちを迫害するということもたびたび繰り返したわけであります。その中でも特に有名な預言者としてはエレミアを挙げることができるかと思います。エレミア書を読んでいくと、エレミアがどんなに苦しい思いをし預言をしていたか、そして預言をしているにもかかわらず人々は受け入れない、そしてエレミアを迫害するということがその中に何度も出てまいります。ある人はこのエレミアを嘆きの預言者とまで表現しました。それほどにエレミアが受けた体験というのは酷であったということであります。 もちろんエレミアだけではなく他の預言者たちもそうです。ほとんど名前しか出てこないような預言者たちもエレミアと同じように苦しめられ殺されるということが列王記の中に出てきます。でそういうことを見ると、まあ、私たちはイザヤ、エレミア、エゼキエル、またその他の預言者、旧約聖書に記されている預言者たちを思い浮かべますけれども、それだけではない、名前が残っていない、あるいは名前だけしか知らない、そういう預言者たちも神様から伝わされて警告を繰り返していったにもかかわらず人々は受け入れなかった。そしてついにこの旅での王国は滅んでしまう。それがバビロン捕囚ということであります。新バビロニアという国の首都がバビロンにあります。そこへユダの主だった人々が連れ去られて行きました。強制移住であります。その時に国は荒廃し、そしてエルサレムは破壊され、そして神殿もまた破壊されました。バビロンへ捕らえ移されていった人々は土地を失い、そして頼りにしていた神も失ってしまったという非常に大きな嘆きを経験したわけであります。これから一体自分たちは何を頼りにしていったらいいのだろうか、まあ、そういう悩み不安というものがあったでしょう。でそういうバビロンにいる人々に対しても神は預言者を使わせております。まあ、本名は分かりませんけれども第二イザヤと呼ばれる人もおそらくそういう預言活動をしていたのではないかと思われます。旧約聖書のイザヤ書40章から55章までがその第二イザヤと呼ばれる部分であります。そしてもう一人はエゼキエルという人物であります。エゼキエルもバビロン捕囚中に活躍した人物でありました。でそういうエゼキエルなどの預言者たちは神は決してあなた方を見捨ててはいない、あなた方が捕らえられていくそのバビロンの地において私はささやかな聖女となるというふうに言ったわけであります。バビロン捕囚の時まではイスラエルの人々はエルサレムに神の神殿がある、神の住まいである神殿がある、ここに神様がおられるのだからたとえバビロンであってもこの神殿を破壊することはできないと誤った安心感を持っていました。しかしそういうイスラエルの人々に対して預言者たちは神ご自身がこの神殿を破壊するとおっしゃっている、まあ、そういうふうに預言するわけであります。バビロン捕囚以前のイスラエルの人々はこういう危険なことを言う預言者たちは神の敵であると言って迫害するわけであります。でしかし実際にはそのエルサレムの神殿の破壊を預言した預言者の言葉が誠に真実であったということがバビロン捕囚という経験を通して人々は知ることになるわけであります。旧約聖書の中で預言者が何人も活躍しておりますけれども、その中ではっきりと書物として残したという人はほとんどおりません。エレミアが、神様の言葉を書き記し、あるいはバルクという自分の弟子に、神様の言葉を書き写させ、そしてそれを人々に、読んで聞かせろというふうに言ったこともありました。しかしそれはすぐ取り上げられて破り捨てられてしまうということも行われております。預言者イザヤについてもほとんどは、書物にして書いたというのではなくて実際にその当時の王様に語って聞かせる。その当時の預言者というのは文字を書いて人々に読み聞かせるというよりは語って聞かせる、そういう活動の仕方をしていました。あるいは象徴的な行為をして、神様の御心を伝える。わざとブロギネのような衣を身につけて、そして足や手に鎖のようなものをつけて、そして町の中をずっと歩き回る。 あなた方は戦いに負けて、そしてバビロンへこういう姿で連れ去られていくのだというふうに予言した預言者も言いました。まあ預言者特有の象徴的行為というふうに言いますけれども、まあ、そういうふうにして象徴的な行為をするか、あるいは語って聞かせるか、まあ、そういう形での預言活動であったわけです。ですから例えば今私たちが手にしているイザヤ書とかエレミア書、エゼキエル書というのは、これは実際イザヤやエレミアやそれからエゼキエルの書いたものがそのまま残っているというよりは破り捨てられたり、あるいは弟子たちがそれを聞いていて記憶して、そして後にそれを文書化したというものが今の私たちの旧約聖書として残っているということであります。イザヤにしてもエレミアにしてもエゼキエルにしても、彼らが生きていたその時には彼らを預言者として認めないという人々も結構いましたので、それを記録として残すということはかなり困難なことであったと思います。またその必要があるとも思っていなかった。今まさに目の前に迫っているのだから、書いて読んで聞かせるというそういう暇はない、今語る、ただあなた方はそれに従いというふうに預言者は語っていったわけであります。でしかし国が滅んでしまった後、彼らの言ったことは真実だったと言って彼らの言ったことを文字に書き留めていくようになっていった。それがバビロン捕囚の時代であったと言ってよいかと思います。バビロン捕囚というのは先ほども申し上げましたけれども、一つは神様に対する反逆、神様に対する大いなる罪、その結果としての刑罰として与えられたというふうに言えるわけですけれども、そういう面だけではなくてもっと積極的な面もあるということを私たちは心に留めておく必要があるのではないかと思います。その一つが今申し上げました預言者たちのかつての言葉を文字化する、文書化するということでした。そしてそれを繰り返し繰り返し読み、そして自分たちのかつての罪、そして神が今の私たちに何を告げているかということを預言者たちが残したその言葉によって繰り返し繰り返し自分たちに語って聞かせるということが行われていきました。第二にエルサレムの神殿が破壊されたことによってバビロンに捕らえ移されていた人々は神殿での礼拝ができなくなりました。当然祭司たちは祭司としての仕事ができなくなるわけです。そしてエルサレムに神殿があった時は祭司たちは上級の祭司たちが見習いの祭司たちにこういう時はこうするんだと言って手取り足取りをしながら、あるいはこういうふうに言いなさい、こういうふうに、あなた方の手を動かしなさい、足を動かしなさいと言って、まあ、それは、口伝えのようにして、そしてまた直接自分を見習って行動するようにと言ってその祭司の在り方というものを伝えていったわけですけれども、バビロンに捕らえ移されていった後は神殿はないわけですから、祭司たちのその祭儀の方法ということも伝えていくことができない状況になりました。そこでやっぱりここで文書化ということが必要になってきたわけです。自分たちが今までやってきたこと、それはどういうふうにやってきたか、それはどういう意味を持っていたのか、そしてそれはどういうふうに人々に伝えて、後世に伝えていくか、あるいは、後から祭司になる人々に伝えていくか、まあ、そういったことが、緊急の課題となっていったということが言えるかと思います。でそういう祭司たちが書き残していく、そしてそれを伝えていく、そのために一番の働きをしたのは祭司階級の中でも書記と呼ばれる人だったと言われております。でこれが後の律法学者と呼ばれる人たちになっていきます。まあ、初めから律法学者というふうに呼ばれるわけではありませんけれども、祭司の中で書記たちが一生懸命記録を取っている、そしてそれを伝えていく、そしてまたかつての記録を整理していく、まあ、そういったようなさまざまな仕事をしていたようであります。そしてそういう人々が律法の専門家になっている。旧約聖書の中でエズラ記というのがあります。バビロン捕囚が終わってイスラエルの人々がエルサレムに帰ってくる、 そしてしばらくしてから祭司エズラがエルサレムにやってきたという記述がそこに記されています。このエズラについては祭司と呼ばれている箇所もありますし、書記官と呼ばれているところもあります。ペルシャ帝国の、バビロン捕囚は、ペルシャ帝国が新バビロニアを滅ぼしたことによってバビロン捕囚が終わったわけですけれども、その後その辺りを支配したのはペルシャ帝国です。そのペルシャ帝国の王様が書記官エズラに宛てた手紙というものがエズラ記の中に出てきます。その中で天の神の律法の学者エズラという言葉が出てくる。これはどこまで正式の文書なのかよく分かりませんけれども、しかしここで初めて律法の学者、律法学者という言葉が出てきます。そしてそこからユダヤ人の間ではエズラが最初の律法学者というふうに言われているわけです。このエズラはエルサレムに帰ってきて人々に律法を読み聞かせるという場面も出てきます。でそういう律法学者エズラが人々に読み聞かせた律法というのは実際どういうものであったのかはっきりは分かりませんけれども、おそらくバビロン捕囚中にそれまで口伝えで伝われていた律法を文書化したものではないかと考えられております。そしてこの文書化した律法というものが他のイスラエルの人々の間で伝わっていたさまざまな伝承と結び合って、アブラハムの伝説、それからヨシアキ、シシキ、サムエル記、列王記という歴史書にもなっていきましたし、それからその他のモーセの伝承ということもおそらくバビロン捕囚の間に少しずつ文書化されて今の形になっていったのではないかと思います。完成したのがいつなのかということも全く分かっておりませんので、どういう過程を経たのかということもほとんど想像するしかできないわけですけども、とにかくバビロン捕囚ということで口伝えが難しくなってきている。でそういう中で文書化というものが急がれた。その文書化をするのに一番大きな働きをしたのが祭司階級の中の書記と呼ばれる人たち、そしてその中で特に律法の専門家と呼ばれる人たちが後の律法学者と呼ばれるようになっているということに、大体考えられているわけです。そしてそこで律法というものがだんだん出来上がってくると、かつては預言者たちの言葉によって礼拝をしていたと思われますけれども、それが次第に律法が礼拝の中で読まれ、そしてその律法によって神様の御言葉を聞くという礼拝の仕方がだんだん広まっていったのではないかと想像されています。そしてそこで大きな働きをしたのがユダヤ人の会堂と呼ばれる場所です。新約聖書の中で時々ユダヤ人の会堂という言葉が出てきます。ちょうど今の私たちの礼拝しているの場所を想像したら良いのではないかと思います。ある程度の広さがあって、土曜日の安息日には礼拝をし、そしてその他には子どもたちの教育をする場、あるいは大人たちが会合をする場として用いられていったようであります。そしてそれが神殿礼拝に代わる会堂での礼拝、律法を読む礼拝というふうにだんだん定着していったのではないかと考えられております。それが旧約聖書、新約聖書の中間時代において少しずつ広まり、また固定化していった。そして新約聖書の中のユダヤ人の会堂、律法学者という存在につながっていくと言ってよいかと思います。でこういうような流れが、バビロン捕囚の間に起こっていた。もちろんバビロン捕囚の間で全てが完成したわけではありません。始まったばかりでありました。しかしこれはバビロン捕囚以降ずっと続けられていき、そしてそれはユダヤ人の信仰の中心となっていくという過程を経ていったということが言えるかと思います。バビロン捕囚から帰ってきたイスラエルの人々はエルサレムに神殿を建てました。神殿礼拝が復活したわけであります。しかし神殿礼拝とともに会堂での律法を中心とした礼拝も 同時に行われていったということがありました。でそういう神殿礼拝と街道での礼拝が同時に行われていく時代がずっと続き、新約時代にまで至ったということであります。でこういうふうにしてバビロン捕囚というのは確かに神様からの刑罰という意味がありましたけれども、そういう否定的な面だけではなくて、そのバビロン捕囚を通して神様は新たな計画を立て、神の民の立て直しを図ったということを私たちは見ていくべきであろうと思います。単に刑罰を受けた、なんと情けないというのではなくて、むしろ神様の計画というのがイスラエルの人々の不信仰、そしてまた他の神々を礼拝するということによって水泡に帰すという非常に危険な時に、神様は改めて全ての人々を救う計画をなお新しく作り直し、そして遂行していった。それがバビロン捕囚以降の出来事であったというふうに言ってよいのではないかと思います。マタイによる福音書が系図の中でバビロン捕囚ということを挙げている。アブラハムからダビデまで14代、ダビデからバビロン捕囚まで14代、バビロン捕囚からキリストまで14代と、まあ、数字で14という数字を当てはめているという面も無視はできないかもしれませんけれども、しかし単に系図の区切りとしてバビロン捕囚ということがたまたまそこで挙げられたというのではなくて、そこからまた新たな神様の全ての人々を救う計画が前進していったということを示していると言ったよいのではないかと思います。私たちがこのバビロン捕囚を考えるときに、今日特にイザヤ書40章を読んでいただきました。このイザヤ書40章というのはバビロン捕囚の中で活躍していた第二イザヤと呼ばれる人の言葉であります。慰めよという言葉から始まるとても印象的な言葉であります。でこの言葉はイスラエルの人々がまだバビロン捕囚の中にあった時に預言者が語った言葉であります。でそこでは解放が告げられる、やがてこのバビロン捕囚は終わりを告げるということを語っていく、まあ、そういう特別意味のある言葉であります。でこの囚われの状態から解放されるという言葉は旧約聖書の中でも、まあ、一つ 特別の意味を持った言葉になっております。第一はモーセの時代にまで遡ることが必要であります。エジプトで奴隷であったイスラエルの民が神から使わされたモーセによってエジプトから脱出をしました。奴隷状態から解放されて、そして神がかつて約束された地へと向かっていった出発の時であります。それが旧約聖書に記されているまず第一の解放の時というふうに言ってよいかと思います。バビロン捕囚の終わりは、それは同時にもう一つの解放の時を私たちに教えていると言ってよいかと思います。人間的にはペルシャ帝国のキュロスという王様によってバビロンからユダヤ人を解放されたということになるわけですけれども、しかし聖書はそれを単に政治的な問題として語るのではなくて、神様のご計画がここから新たに始まるという意味で新たな解放の時がやってくるという予言を預言者たちはしているわけであります。先ほど詩式者にはルカによる文章を読んでいただきました。これは宣伝者ヨハネの父であるザカリアという人が歌った言葉であります。神様の恵みを伝える、まあ、そういう歌であります。とても有名な言葉であります。その中でも特に注目していただきたいのは、ルカによる福音書の1章の68節以下の言葉です。そこにこういうふうに記されております。 主はその民を訪れて解放し、我らのために救いの角をしもべダビデの家から起こされたという言葉です。で、一見これは洗礼者ヨハネが生まれた時に父ザカリアが言った言葉ですから、ここで言われている神様が解放する、あるいはそのために救いの角を起こされたというのは、あたかも洗礼者ヨハネのことを言っているかのように思いますけれども、実際そうではありません。ダビデの家から起こされたという言葉が洗礼者ヨハネのことではないということを示しております。洗礼者ヨハネは先ほども言いましたように祭司ザカリアの息子であります。祭司ザカリアというのはダビデ家の出ではありません。すべての祭司はレビ族と呼ばれるその部族から出ます。ダビデはユダ族の出身です。ですからダビデの家から出るというのはユダ族から出るということを意味しております。ですからメシアと呼ばれる人が一体イスラエルの中のどの部族から出たのかということは常にユダヤ人の関心の的でありました。一時は祭司の家系が王様になるということもありましたけれども、しかし多くのユダヤ人たちは正式の王ではないと退けたという出来事もあったくらいであります。それほどにイスラエルの民の中でどの部族に属しているかということは重要な問題でありました。そういうことを考えてみますと、祭司ザカリアが言ったダビデの家から救いの角が起こされたという言葉は洗礼者ヨハネのことを指しているのではないということは明らかであります。ここでは名前は出てきませんけれども、イエス・キリストのことを指している。この時もちろん祭司ザカリアはイエス・キリストの誕生ということはまだわからないわけでありますけれども、しかし神様がかつて約束されていたダビデの家から必ず救い主が現れるというその言葉を信じ、この時の歌として語っているわけであります。そうするとイエス・キリストはダビデの家系に属する者としてこの地上に現れた、神の一人子であり、そしてそれが誠の人となる、しかもユダヤ人の中に生まれ、そして特にダビデの子孫として生まれるというところに神様のご計画があるということを私たちに示そうとしているわけであります。ここで解放という言葉が出てきますけれども、救い主の働きを言い表す言葉として囚われから解放されるという言い方をしています。これは今の私たちにとってもとても重要なことであります。宗教改革者のマルチン・ルーターという人がこういうふうに言いました。私たちは罪の奴隷であるので罪から自由にはなれない。良いことをしようと思ってもいつも心の中に悪が住み着いている。そういう中でもし私たちが良いことをすることができるとするならば、その時は神様が私たちに働き、神様の力によって私たちに良いことをさせてくださるのだという言い方をしました。ルターは徹底的に私たちの罪という言葉を罪の奴隷、そして罪から自由になれないということを強調しました。これは使徒パウロも同じようなことを言っていました。まあ表現は違うんですけれども、私たちは罪から自由になれない、私たちがもし罪から自由になるとするならば、それは私たちの力によるのではなくて神様の力によらなければならない。イエス・キリストが神の力によって私たちを自由にしてくださった、罪の奴隷から解放してくださった、このことを宗教改革者マルチン・ルターは強調しました。私たちも罪ということを考えるとき、バビロン捕囚の時のユダヤ人と同じように罪の虜になって自分の力では自由になれない、しかしそういう私たちを神様が大いなる力を持ってイエス・キリストを使わして、イエス・キリストとの確かな関係によって私たちを罪の力から解放し、そして救いへと導き入れてくださったのです。それゆえに私たちは自分自身の罪の姿を思い起こすときに、バビロン捕囚で囚われていたユダヤ人と同じように自分の力では自由になれなかった、しかし神が 私たちのためにその罪から自由にしてくださるために救い主を送ってくださった。今私たちはその救い主にしっかりと結ばれて自由の身にされている。そのことをしっかり心に留めながら神を仰ぎ信仰の道を歩んでいくべきでありましょう。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きによる11月の最後の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に神の民イスラエルがバビロンに捕らえられ、そしてそこで捕囚の期間を過ごしていたということは、誠に私たちが罪の虜になっていることの象徴的な出来事でもありました。私たちもまた罪の虜となって罪から自由になることはできません。良いことをしたいと思いながら良いことをすることができず、ただ罪の虜であるそのことの自覚を改めてさせられるだけに終わります。そのような私たちに対してあなたは御子イエス・キリストを使わせてくださる。その罪の力から引き離し、あなたの身元へと導き入れ、あなたとの確かな関係に入れられたことを思います。あなたの力によって私たちは今や神の子とさえ呼ばれるものとされました。かつては罪の子、怒りの子と呼ばれていた私たちですが、あなたの憐れみによって、また大いなる力によって神の子としての身分を与えられ、神の子としての慰めを受けております。どうぞそのことをしっかり心に刻み、あなたに感謝を捧げて歩むことができますように。次週からアドベントに入ります。イエス・キリストが私たちのためにお使わしになる、そのクリスマスを迎える備えの日々となっていきます。どうぞ私たちがあなたによって救われるようにと、あなたがご計画をし、そして御子イエス・キリストをお使わしくださったことを覚え、このアドベントの期間を過ごすことができますように導いてください。どうぞ礼拝と祈りを持って日々の生活を整えてクリスマスを迎えることができますように導いてください。ここに集いました一人一人の上にあなたの祝福が豊かにありますように。どうぞその日々の生活の中であなたが恵みを豊かに与えてくださり、その恵みを味わいつつ日々感謝をし祈りを捧げて日を過ごすことができますように。来週の日曜日から始まるアドベントの期間に私たちを教会に招き、どうぞ心からなる礼拝を捧げる日々となっていきますよう導いてください。病の中にありますものにどうぞ癒しの御手を述べ、心も体も強くしてくださいますようお願いいたします。また悩み苦しみにありますものにどうぞあなたが力を与え、さまざまな困難を乗り越えさせてください。この日礼拝を捧げている全国の諸教会の上、あなたの祝福が豊かにありますように。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌519番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌519番です。 ください。献金と献身の祈りをお捧げいたします。ご奉仕の方はよろしくお願いいたします。教会の取りなしの祈りを祈ります。司祭者の祈りの言葉の最後に合図をいたしますので、声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートに記してあります。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、世界には病気、飢餓、戦争、地震、洪水など多くの問題と災害が後を絶ちません。今この時も多くの人々が問題のために落ち着いた生活ができず危険な状態にあります。あなたの御心はどこにあるのかと 迷い祈る私たちです。特にたくさんの子どもたちが不安で苦しんでいることに悲しみ、祈ることすら忘れてしまいがちです。どうかあなたが顧み、あなたの御手を差し伸べてください。私たち金沢元町教会の中にも、病の床にある人、高齢ゆえにここに集うことのできない人、生活に困難を覚えている人、家族を身元に送り寂しさ悲しみの中にいる人、悩みの中にいる人がいます。弱っている人々に力を与えてください。一人一人が神様に愛されていることを知ることができ、力を与えられますように。これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にますます我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。正恵29番をもって主を賛美し、祝福高僧をもって礼拝を終わります。お差し支えのない方はお立ちください。高僧になりましたらお座りください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。